私もいつの間にか寝ちゃってたみたい。君はぐっすり眠れた？
ん？
どうしたの？真面目な顔しちゃって。ゆかり？こーら、ゆかり先生でしょ？いくら二人きりだからって忘れてもらっちゃ困る。どうしちゃったの？怖い夢でも見た？え？思い出した。嘘。ちょっと待って。思い出したって、記憶が？嘘。嘘。本当に思い出したの？じゃあ、医師として確認するね。君の名前は？次、君の生年月日。次、じゃあ、最後に、私のこと、わかる？そう、全部合ってる。私は天道ゆかり、職業医師。そして、君の婚約者。本当に思い出したんだ。どうして、なんで急に？心音が？そんな単純なことで。でも人の脳は解明されてないことの方が多い。何が引き金で記憶領域が刺激されるかわからない。だったら、心音が引き金になったと考えるのが妥当か。ああ、ごめんね。ついつい癖で考え込んじゃって。そっかそっか。ああ、今までいろいろと試したんだ。すぐには無理かもって思ってた。けど、やらないよりはいいかなって。そこでね、追体験をしてもらおうって考えたの。まずは、この島。そう、君の故郷。君が幼少期、ご両親と暮らしていた、この島。ここに来れば、何かが変わるかもって、二人で移住したのが始まり。記憶がない期間のこと、覚えてる？2月14日。そう、バレンタインデー。この日はね、君と私が出会った日なの。正確には、君が私を認識した日だね。そう言った方が正しいかな。あれは、私が以前勤めていた病院。そう、あの大きな病院ね。私は医師。君は、医療器具メーカーに勤めるセールスマン。 君が来るたび、目で追ってる私がいた。ああ、惚れちゃってるなって思ったっけ。それであの日、チョコレートを用意した。そしてさりげなく渡したつもりだった。いつもお疲れ様、これどうぞって。君、びっくりしたって顔の後にニコッと笑って、義理でも嬉しいですって。本命なのにって心の中で叫んだ。けど君には届かなかった。あの時に渡したチョコね。手作りだったんだ。私ったら、医療器具はうまく扱えるのに、調理器具は点でダメ。何度も作り直したの。今でも覚えてる。本気で好きですって伝えたかった。でも、そこまで勇気が出なくて。それから一ヶ月、君が訪れるたびにドキドキしちゃって、ホワイトデーまでモヤモヤしてたんだ。待ちに待ったホワイトデー。私ったら、思春期の子みたいにそわそわしちゃって。その日、君が来るって分かってたから、余計に落ち着かなかった。いざ来てみたらがっかり。だって君、ホワイトデーなんて、そっちのけだったんだもん。いつも通りの君だった。こんちは、今日は寒いですね、って。君ったら、何にも気づいてない風で、わざわざホワイトデーってことを言い出すわけにもいかなかったし、そうだねって答えるしかなかったな。君はあの頃からどんくさかった。でね、思っているだけじゃダメだって気づいたの。だから、言葉に出して言うことにした。それが、ちょうどエイプリルフール。4月1日だった。今度は私がすっかり忘れてた。君が訪れた時に、通路に引っ張り込んで、驚く君に、好きですって勇気を出して言った。そしたら君、笑いながら、エイプリルフールですかって。初めてその日がエイプリルフールだって思い出して、そして後悔した。君がどんくさいって忘れてたこと。そして、自分のうっかりさ加減を呪った。それで私ったら、すっかり落ち込んじゃって、本気だよって言いたかったけど、言うタイミング、逃しちゃった。それからしばらくは、君のことは目で追うだけだった。ところが、それは突然訪れた。あれは、そう、夏の初め頃。いつも通り君のことを目で追ってた。そしたら、突然こちらに歩み寄ってきて、君から話しかけてくれた。最近暑くなりましたね。私は、そうねって、そっけなく返しちゃったけど、内心は飛び上がるほど嬉しかった。 目で追うだけしかできない人が向こうから話しかけてくれたんだもん。浮かれていたら君、あの、いつも僕のこと見てませんかって。そこでしまったって思ったっけ。来るたびに目で追って、見えなくなると見える位置まで移動して、まるで学生が好きな子を追うみたいに見てて、そりゃバレるよねって。言い訳を考えていたら君、今度海に行きませんかって。あまりに唐突だったから、しばらく意味が飲み込めなくて。それで私、認識が不明瞭なまま、はいって返事しちゃって。その後、まだ君が話してるのに、私よく聞いていなくて。そして気づいた。さっきのは、デートのお誘いなんだって。そしたら急に嬉しさと恥ずかしさが入り混じっちゃって、私、その場から逃げちゃったよね。その日、うちに帰ってから、冷静になってみたんだ。君から誘ってくれたってことは、脈ありなんだって。そこでとあることに気づいた。海ってことは水着じゃんって。それで部屋の中で右往左往しちゃって。最初のデートで水着？ああ、どうしようって。それに私、水着を着るの学生以来だったし。だから流行りとか全然知らなくて。ネットでめっちゃその年のトレンドとか調べたんだ。で、来たる海デートの直前。覚えてる？そう。カフェで待ち合わせて、海デート当日の再確認をしてた時。君、急に真剣な顔をして、好きですって。話の流れを遮ってきたもんだから、私唖然としちゃって。私としてはもう、君しか考えられないってくらい好きになっていたから、私もです。そう答えるほかなかった。少しの沈黙の後、君、エイプリルフールじゃないですよねって。そこで全部理解した。エイプリルフールの時、私が好きですって言ったこと、君は本気ってことに気づいてたんじゃんって。君はずるい。私の気持ちを知っていながら、そんな気も見せないでいたんだもん。でもね、そうは思ったけど、嬉しかったよ。うん。お互い同じ気持ちなんだって。片方の思いだけでは、叶わないことだもん。嬉しかった。だからこそ、付き合ってくださいって言えた。君は、もちろんって、そっと手を握ってくれた。嬉しくて、照れくさくて、嬉しかった。そう。嬉しいが二つつくくらいだった。で、海デート当日、 気合を入れた水着に君は大興奮。鼻の下伸ばしちゃってさ。まあ、私としてはしてやったりって感じだったけどね。君ったら、海に来たのに泳ぎもせずに私のことを見てたよね。泳がないのって尋ねたら、それどころじゃないって。結局大して泳ぎもせずに、波の音を聞いて帰っちゃったっけ。でも、楽しかったんだよ。だって好きな人が、私を見て嬉しそうにしてるんだもん。私だって嬉しかったよ。そうこうしているうちに、夏も終わっちゃって、付き合い始めて3ヶ月。そう、ハロウィン。君は事前に興味ないって言ってたから、そっかーって思ってたのに。当日家に帰ったらびっくり。部屋中が飾り付けされてて、君もドラキュラのコスプレしてて、準備万端。騙されたーって思ったけど、嬉しいサプライズだった。私も用意してた魔女のコスプレに着替えて、楽しかったよね。君があんなにはしゃいでるの、初めて見たかも。そんな楽しい日も終わっちゃって、冬本番。寒いけど、ウキウキする季節。そう、クリスマス。君と付き合って初めてのクリスマスだったから、すっごく楽しみで。ケーキは？チキンは？レストラン予約する？って、いろいろ質問攻めにしちゃって。どうせならどっか泊まりに行こうかって話も出たっけ。結局は、うちでゆっくりすることになったんだよね。チキンとケーキを食べて、幸せだった。なのに君ったら、どこか上の空で。どうかしたのって聞いても、なんでもないの一点張りで。うん。明らかにあの時は様子が変だった。そう思っていたら、駅前のツリーでも見に行かないって言い出して。寒いけどいいのって言ったけど、君はもう行く気満々で。駅前に着いて、さすがはクリスマスだなって思ったっけ。ツリーの周りはカップルや待ち合わせの人たちでいっぱいだった。でも不思議だったんだよね。いつもは人混みとか避けてる君が、どうしてここにって。でもその答えは、すぐに分かった。君、突然私をぐっと抱き寄せてきて、耳元で結婚してくださいって。一瞬何が起こったか分からなかった。人混みだったし、聞き間違いかとも思った。うんうん。違う。信じられなくて、嘘みたいで、でも嬉しくて、心の中がぐちゃぐちゃに入り混じっちゃって、どう返したらいいのか、すぐに出てこなかった。でも、次第に君に言われた言葉が、心の中で鮮明になってきて、気づいたら、涙がポロポロ頬を伝ってた。 ああ、私、プロポーズされたんだって。そう思った瞬間、周りの喧騒が全く聞こえなくなって。しばらくの間、静寂が訪れた。そう。あの場は、君と私だけの世界になった。あ、返事。プロポーズの返事をしなきゃって思ったけど、言葉が出てこなかった。心の中では、嬉しい気持ちと、幸せな気持ちで溢れていたのに。言葉を紡ごうとしたけど、どうしてかできなかった。だから、すごく簡単な返事になっちゃったよね。ただ一言、はい、って。でも君にとって、答えはそれで十分だったみたいで。すごく嬉しそうに、ぎゅっと抱きしめてくれた。その時私は、世界一、幸せだった。でも、幸せな時間はそう長くは続かなかった。日付が変わる直前、クリスマスももう終わりかなって時間だった。駅前から歩いて帰る途中、今後どうしようか話してた最中だったよね。赤信号を無視してきた車が、私たちめがけて突っ込んできた。ヘッドライトが眩しくて、一瞬の出来事で、どうすることもできなかった。ものすごく大きな音がしたと思ったら、そこから少しの間、記憶がなくて。気づいたら、私は倒れていた。朦朧とする意識の中で、突っ込んできた車が視界に入った。停止した車の脇には、君が横たわっていた。どうにか立ち上がった私は、君のもとにヨロヨロと歩み寄った。そしてそれに気がついた。君が怪我をしてるって。それも、普通じゃない怪我。一瞬で頭のスイッチが切り替わって、横たわる君に駆け寄った。君は、息をしてなかった。さっきまで笑ってた顔、さっきまで握ってた手、さっきまで共に歩んでた足。全身が傷だらけだった。泣き出しそうな気持ちと、医師としての本能がせめぎ合ってた。駅からそう遠くない場所だったから、誰かが通報してくれたんだろうね。ほどなくして救急車が来て、私も無我夢中で乗り込んだ。隊員さんに医師であることを伝え、必死に応急処置をしようとした。しようとしたけど、処置の施しようが思い当たらなかった。それほど君は、傷ついていた。頭が真っ白になりそうになるのを必死にこらえた。泣き出したい気持ちをぐっと抑え込んだ。助けてって叫びそうになるのを喉元に押し込めた。なずさ 術もなく呆然としているうちに病院に着いた。ここからは入れません、そう言われて君は緊急手術室へ消えていった。天国と地獄、そんな感じだった。その時は何も考えられなくて、医師なのに何もしてあげられないっていう無力感だけがのしかかってきた。ただただ助かってほしいって考えることしかできなくて、医師のくせに祈って祈って祈り続けて、夜明け頃になって手術室のドアが開いた。ご両親が安堵した表情をしていたから一命は取り留めたんだって分かった。その瞬間、緊張の糸がプツンと切れて私は意識を失った。目が覚めると廊下のソファーに寝ていて、君のお母さんが一緒にいてくれた。私が目覚めたのを見ると、大変だったねってにっこりと微笑んだ。大変なのは君とそのご両親だったのに。その気遣いが嬉しくて、何もできなかった自分が悔しくて、私ったらお母さんの前でワンワン泣いちゃって。ようやく泣き止んだ頃に教えてもらった。お母さんによると、事故の原因は飲酒運転による信号無視、さらにスピードの出しすぎにより制御不能になったことによるものだった。私たちはそれに巻き込まれた。君は意識不明の重体、私は奇跡的に軽傷で済んだ。きっと君が守ってくれたんだよね。今でもそう信じてる。君は一週間後に意識を取り戻した。ご両親も私も手を取り合って喜んだ。でもそれもつかの間、君は記憶を失っていた。ほぼすべての記憶をね。これが私たちが出会って、そしてこの島に来ることになった全貌。かけがえのない思い出。決していい思い出とは言えないけど、君との大事な記憶。それが今、戻ってきたんだよね。今私が話したこと、齟齬はない。そっか。本当に記憶が戻ったんだ。事故から2年、たった2年しか経ってないんだ。いろんな文献を読み漁って、持ってた知識を総動員して、毎日あの手この手で手探りしてたからね。まるで効果が現れなくて、泣きそうになった時もあったんだよ。でも我慢した。泣くのは、君の記憶が戻った時、その時に残しておこうってね。だからさ、この後、 ちょっと時間もらってもいいかな。ありがとう。え？やり直す？何を？プロポーズ？今？ここで？私は構わないけど。あ、ちょっと待って。よし。いいよ。心の準備はできた。はい、ふつつかものですが、よろしくお願いします。うん、幸せにしてね。じゃあさ、あのさ、ちょっと泣くから胸貸して。うん、ありがとう。ねえ、あのね、おかえりなさい。